この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第242回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明澤となっております。一日遅れの配信で本当に申し訳ありません。なんか、ちょっとぽやぽやほわほわしてるような感じで日にちを一日間違えるというね、今日水曜日だと思ってました。番組表テレビのねを見て、あ、木曜日じゃんっていう感じです。本当に申し訳ありません。疲れてるわ、まあ、疲れてるわけではないんですけどね、なんかぼーっとしてるみたいです。すいません。先週お話ししましたけれども、1年3ヶ月ね一緒に生活をしていたお家に帰ってね、なんかねやっぱぽっかり空いた部分があるんでしょうね。もともと私自身犬にべったりなタイプなんですけど、あんまりべったりすると絶対別れっていうか、お返ししなきゃいけない時に悲しくてしょうがないだろうなって、下手すりゃペットロスみたいになってしまうんではないかっていう自分へのね恐怖があって、あんまりねベタベタしてなかったんですけど、ちょっとドライなぐらいだったんですが、なんかやっぱね物足りないですよね。それはね、あのうちのジェット店長もそうなんですけど、今まではその子がいたからちょっと寒い時とかはその子にくっついて寝てたんです。私結構動いたりとかするんで。でもその子がいなくなったらジェットがすごい抱っこをおねだりしてくるようになったんですよね。ね、そりゃ体温同士の方があったかいから、私が動いてしまうのも分かってるんだけど、もう寒いのと寂しさもあるんですかね、なんかくっつき虫になったような印象です。だからね一日遅れてごめんなさいっていうわけじゃないんですけれども、はい。今回もちょっとね気になるニュースがいっぱいあるんですよ。お届けしてまいりたいと思います。まずはねこちら、ニューズウィーク日本版さんから、骨タイプのおやつで死亡する犬が急増、アメリカ政府機関が警告ということです。本編お借りいたします。あなたの与えたおやつが愛するペットの命を奪うかもしれない。アメリカ食品医薬品局 FDA は先ごろ、犬用おやつが起因する死亡例を確認し、特定のおやつが致命傷を負わせる可能性を指摘した。そのおやつとは骨タイプのもの、犬が喜んでかじりつくイメージがあるおやつだが、 FDA によると2016年に15匹の犬が骨を加工したおやつや表面を骨でコーティングしたおやつを食べて死亡した。このほか約70匹が病気になったという。2015年には8匹だった死亡数はほぼ2倍に増えた。報告によると骨タイプのおやつを食べた犬は嘔吐、窒息、さらに胃で消化不良を起こした。犬はよく噛んでいるように見えても実際は破片になった骨を消化しきれていないそうだ。おやつに生えるカビも問題という。 FDA は特定の銘柄を公表していないが、本誌アメリカ版ウェブは、犬の健康にダメージを与える製品にハムボーン、豚の大腿骨、肋骨、スモーキーナックルボーンと呼ばれるものを挙げている。防腐剤や調味料、燻製といった加工がされた製品を指す。ちなみにこれらのおやつが各国にリコール対象になったことはないということですね。はい、多いと思います。何かしら問題が。で、骨ってね、昔はこう鳥の骨なんか絶対あげちゃいけないよって縦に裂けてね刺さってしまうからっていうのはあるんですけれども、骨のね表面のところ硬いやつとかって、要は子供の骨は柔らかいけど、私たちぐらいの女性だと出産経験があるとカルシウムが足んなくなったりとかするので、男性の骨だったとしたら全然その男性の方が骨は硬いわけですよ。それを犬が噛むことによって歯にも問題がやっぱり生じるそうです。で、それをね慌てんぼうさんとかはゴクって言っちゃったら、先日あるように嘔吐、窒息、消化不良起こしますよね。お野菜だってそうですよ。お野菜も大きいまんまが与えてしまったら窒息とかね、消化不良も起こしますし、もともと野菜を食べる雑食ですけど野菜の消化に優れていない種族であるっていうこともありますよね。 なので野菜は細かくしてペースト状とかにして与えてあげるっていうのは大事。続けます。ホリデーシーズンは危険がいっぱい。骨タイプのおやつ自体にも問題はありそうだが、そもそも人々がペットのおやつに注意していないことが良くない。ジャーキータイプのおやつがいい例だ。 FDA によれば2015年に1000匹以上の犬が死亡し、600匹以上が接種後に病気になったという。当時 FDA は病気の原因を中国から持ち込まれたものだとしながらも、飼い主はペット用おやつのメーカーが自社製品に使用した原料の原産国記載を義務付けられていないことを認識しておくべきと飼い主に注意を促した。おやつではないが、猫もおもちゃの誤飲で命を落とす可能性がある。ティンセル、細いビニール製のカラフルな糸とリボンは特に危ない。素材のビニールは猫のダメージを与える。クリスマスシーズンに目にする機会の増えるポインセチアは猫に毒性があることで知られている。12月の連休を控え、 FDA は大切なペットを守るためのアドバイスを送っている。それは全ての鶏肉と七面鳥の骨に注意を払うこと。鶏の骨はもろく簡単に砕けて犬の健康障害を引き起こすため、食卓カウンターゴミ箱に放置するのは避けるよう呼びかけている。ペットに安全をプレゼントする方法のもう一つ、 FDA は獣医師に相談して自分のペットに合ったおもちゃやおやつを見つけることを勧めている。目の前に迫った年末シーズン、大切な家族の一員の健康についてゆっくりと考えてみてはいかがだろうかとなっています。確かにね、ジャーキーも大きいやつとか喉詰まったりとかしますね。ね、中国製のおやつがみたいな事件もありました。確かにそうよね。あの原料がどこのものかっていうのがあんまり気にしてないっていうか、基本私あの加工されているジャーキーっていうものをあげないんですよ。なんでかっていうと、食べてみた時にね、すごい化学的な、化学調味料的な味がするのがすごく嫌で、匂いとかいい匂いするじゃないですか、ジャーキーって加工のね。けどそれがなんかこうどうしてもね抵抗があって、基本的にそういうおやつはほぼほぼうちのジェットとかセシルもそうですけど食べたことがない。干し肉だったりとかフリーズドライだったりとかっていうのがメインで、国産のメーカーでできることならば作ってる方と話ができるレベルのもの、そういうのが多くなってきてますよね、おやつとしても。であと猫ちゃんの誤飲か、ティンセルって細いビニール製のこうビニールテープみたいなやつですよね。ピヨーってあのカセットテープの中身みたいな、わかるかな。今カセットテープって日本で1社しか作ってないらしいんですけど、そうじゃなくてそのカセットテープみたいな紐のことを言ってるのかな。あれは結構犬とかでもダメージがあって、飲んじゃって腸とかに絡みつくらしいんですよ。で胃カメラとかで撮れればいいらしいんですけれども、それがちょっと先の方行っちゃうと絡みついてる可能性があるので引っ張り出すっていうことができないんですって。だから糸状のものを飲み込んでしまって、上から内視鏡で撮れない限りは回復手術だそうです。下手に引っ張って切っちゃうと困るから、腸とかね、胃とか、そういう部分では問題はあり、だからおもちゃで遊ぶ時も見とかないと危険ですよねっていうことっていうのもあります。ポインセチア有名ですよね。まあ、あと骨ね、柔らかい骨であれば大丈夫みたいなこともありますけれども、もう心配なようであれば絶対鳥の骨は与えない。ちゃんと分からずにあげちゃう一番怖いので、ぜひその辺もねきちんと確認をした上でやっていただくといいかなと思います。ただおやつとかの窒息とかそういうのはね十分気をつけていただきたいなと思ってご紹介をさせていただきました。今回はニューズウィーク日本版さんからお題をお借りいたしまして、骨タイプのおやつで死亡する犬が急増、アメリカ政府機関が警告をご紹介させていただきました。続いてです。これもねすごく素敵なニュース、ハフィントンポストさんからお題をお借りいたしまして、寒い日に犬を家の外につないでおくのは禁止、ペンシルバニアの新法律がペットに優しいという内容です。本文をお借りします。寒い日にペットを屋外につないでおくと法律で罰せられます。アメリカのペンシルバニアで動物愛護団体がそう呼びかけている。2017年8月に施行された法律が冬場に適用されるのは 今回初めてとなるためだ。現地メディアの WHTM などが報じた。法律は気温が摂氏32度以上または0度以下になった時にペットを30分以上外につないで放置することを禁止するという内容。違反すると最大$750、約8万円以下の罰金か90日以内の懲役となる。違反が3回目となると最大$15,000、約167万円の罰金か7年以内の懲役が課せられる。法律はブリーダーに放置された子犬リブレが2016年衰弱して見つかったことがきっかけで作られた。発見した時のリブレは体中に脱毛やかさぶたが見られる状態だったが、動物愛護団体の懸命なサポートで回復。その心温まるストーリーが全米で大きな話題となったということですね。リブレちゃんの様子、これはもうちょっとショッキングな映像なんで、わって思う方はあまり開かない方がいいかもしれないです。最後の言っちゃいますね。このことからこの法律はリブレ法と呼ばれるようになった。なおリブレ法には気温だけではなく次のような決まりもある。24時間のうち9時間以上つないではならない。ペットをつなぐ鎖ロープは犬の体長の3倍、もしくは10フィート過去約3メートル以上とする。日陰と水を与えなければならない。体に傷がないようにしなくてはならない。犬は寒さに強いと思われがちだが、寒さに弱い犬もいる。産経ニュースによると、犬も年を取ると甲状腺から分泌されるホルモンが不足してしまう甲状腺機能低下症になり、寒さに急に弱くなることがあるという、ということですね。いい、素晴らしい。ね。だって、耐えられますかって話ですよ。私たちが裸足で、まあ、コート着てたとしてもいいよ。怪我はある子もいるからね。でもその中で裸足手袋なしで真冬外にいられますかって話ですよ。犬だからいいんだっておかしな話ですよね。犬からすりゃなんでだよって話だし、ぜひちょっとね、部屋の真ん中まで連れてくのは大変だとしても、玄関先、雨風がしのげる場所であったかいマットとかを敷いていただいて、犬用のありますから、動物用のそういうのでね、ぜひ暖が取れるようにしてあげていただきたい。もうすごい素敵、リブレ法。日本でもなーなんないかな。炎天下だってそうですよね。ちょっとね、ほんと素敵なニュースでしたので今回ご紹介をさせていただきました。犬も凍傷とかなりますからね、気をつけていただいて、寒い日のお散歩とか。はい、というわけでハフィントンポストさんからお題をお借りいたしまして、寒い日に犬を家の外につないでおくのは禁止、ペンシルバニアの新法律がペットに優しいをご紹介させていただきました。ではですね、続いてなんですけれども、こちらもねちょっとご紹介させていただきたいなと思ってお届けです。ライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、猫を嫌われ者にしないで、猫についての苦言に考えさせられるというお題なんですけれども、本編ご紹介していきます。猫に関するとあるツイッターユーザー A さんの投稿が話題になっています。不動産会社で働いている A さん、現在扱っている新築一戸建てを分譲するにあたって大きな悩みがありました。それは新築の隣の家が猫を外飼いしている。猫の外飼いはやめて、不動産会社からの悲鳴。分譲しようとしている新築の隣の家は数匹猫を飼っています。そして外飼いされた猫たちが新築の敷地内で糞をしているというのです。そのため敷地は悪臭がひどく、購入を検討している客に悪印象を持たれてしまいます。そしてすでに住んでいる人たちからはこういった苦情が寄せられているのだそうです。匂いがすごくて換気をすることもできない、洗濯物を外に干したくないほどひどい、猫よけグッズにお金をかけたものの改善されない、飼い主に注意しても全く配慮する気配がない。一昔前は主流だった猫の外飼い過去話し飼い、しかし糞尿問題や猫の安全面を考えて現在は室内飼いが主流になっています。猫を自由に遊ばせてあげたいという思いから外飼いをしている人もいることでしょう。 しかし飼い主が見ていない間、猫はどこで何をしているのか分かりません。生き物ですから当然猫は外で糞尿をします。では一体どこで排泄し、誰が片付けているのでしょうか。放し飼いをする飼い主へ投稿者が伝えたいこと。 A さんは投稿で猫を放し飼いにする飼い主に対してメッセージを綴りました。ペットのすることに責任を持ち、きちんと管理するのは飼い主として最低限のマナーであり常識です。飼い主がきちんと猫の管理をせず外で放し飼いをすることで、周辺住人に大きな迷惑がかかっています。考えてみてください。毎日自宅の前に動物が糞をしていたらストレスではありませんか。匂いで窓を開けられないような生活を嫌だと思いませんか。猫が好きな人にとっては猫の糞ぐらいで大騒ぎするなと思うかもしれません。ですが世の中は愛猫家ばっかりではないのです。猫が嫌いという人の中には、猫に敷地内で糞尿をされたというトラブルが元になって嫌いになってしまった人も少なくありません。そして A さんは一部の飼い主に対してこう問いかけました。もし猫が嫌いな人や、いつも猫の排泄物でストレスを抱える人の敷地に猫が来てしまったらどうなるでしょうか。追い払われるでしょうし、中には怒鳴ったり石を投げたりほうきなどで叩く、もしくは真似をするなどする人もいるかもしれません。あなたの好きな猫をあなたのせいで嫌われ者にしないでください。これ以上怖い目に遭うリスクを上げないでください。動物が排泄をすることは当たり前で仕方のないことです。猫は悪くありません。糞尿でご近所トラブルになるのはしっかりと管理しない飼い主のせいです。飼うならきちんと完全室内飼いにしてあげてください。病気や感染症、交通事故のリスクも下がります。本当に野良猫をかわいそうだと思うならちゃんと飼ってあげてください。諸事情で飼うことができないならボランティアなどに参加することで保護し、里親を見つけてあげてください。それが猫たちの幸せや殺処分ゼロにもつながると思います。猫かわいいですよね。私も猫好きですし、素晴らしい動物だと思います。だからこそ飼い主にはきちんとしていてほしいし、一部の飼い主のせいで猫が迷惑だと思われるようなことがあるのを悲しく思ってしまいます。どうして害獣という扱いをされてしまうのか、もう一度考えてほしいです。投稿に対しいろいろな声が寄せられています。 A さんの意見に同意するのは、愛猫にハーネスをつけて散歩している飼い主や、外飼いの猫に不安を抱く鳥の飼い主、実際に糞尿被害を受けている人、そして一部の飼い主によって猫が嫌われることを嘆く人など。一方、猫は自由気ままなのがいい、部屋に閉じ込めるべきではない、人間の勝手で猫の生活を制限するべきではないといった否定的な意見もありましたということなんですね。ちょっと長いんで一回ここであれなんですけれども、もう確実に数字として外に出る猫と、室内飼い、完全室内飼いされる猫の寿命っていうのが倍以上違うっていうのが出てるわけですよね。でさらに そこに避妊去勢をされていないケースっていうのももちろんありますし、避妊去勢をされていなくて栄養状態が足りない母猫、妊娠中も含めですよ、足りない母猫から生まれた子猫っていうのは脳に障害が残る可能性が多いっていうのも研究結果として分かっています。もちろんね、外に出れば交通事故だったり猫同士の喧嘩だったりとかっていうのもありますよね。そういう意味で室内で飼っていただくのがいいのかなって、私も個人的に思います。私は犬の方が好きだけど、犬の絶対的味方じゃないんですが、猫の糞尿の方が匂いがきついんですよ。これたまにね、ボスのところに3頭猫がいるので、そのお世話を させてもらうこともあるんですけれども、匂いがきつい。純粋に。それが毎日自分ちの、一回やられたことありますけど、家庭菜園みたいな やってるところでね、猫に糞される。それは野良猫だったんです。臭いんですよ。そっから取った野菜食べる気になりますかっていう話ですよね。猫をあまり飼ったことがない私からしても、猫ってすごく可愛いし、素敵な生き物だなって思うんですけど、嫌われちゃ寂しいですよね。ここにね、猫は自由気ままなのがいい、部屋に閉じ込めるべきではない、人間の勝手で猫の生活を制限するべきではない、でも犬にも言えますよね。 まあ、自由気ままっていうのはまた別の話なんですけど、猫も今までのね人間との生活の中でもともと持ってた性分っていうのが少しずつ変わってきてる部分がある。個の生き物だったけれども、実はグループを結構作って生きてるんじゃないのみたいなねところがあるわけですよ。で、現に先日あるテレビ番組でオス猫が子育てに参加するっていう稀なケースかもしれないですけれども、そういう症例もあるぐらい結構集団で生活してたりする。で、部屋に閉じ込めるの嫌だったらね、こちらの記事にもありますけど、ハーネスつけて一緒に散歩すればいいじゃないですか。で、運動不足になる、そしたらキャットタワーとか一緒に遊んであげるっていう時間を作って運動させればいいじゃないですか。ほうきで叩かれてるところ見たいですかって、石投げられてるのって見たくないじゃないですか。でね、いつ帰ってくるかわからないって不安でしょうがないって思うんですよね。まあ、ちょっとね、私の個人的主観が入りましたけれども、本文戻っていきたいと思います。ペットをしっかりと管理するのが飼い主の責務。動物愛護及び管理に関する法律、過去動物愛護法によると、飼い主はペットを管理しなくてはならないと定められています。第3章の動物の適切な取り扱いではこのように明記されています。第7条、動物の所有者または占有者は命あるものである動物の所有者または占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に使用しまたは保管することにより動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の命、身体もしくは財産に害を与えまたは人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。環境省より引用となっていますね。ペットが他人の体や財産に害を与えたり迷惑をかけたりしないように努めなくてはならない。これが法律が定める飼い主の責務の一つです。当然、すべての人が猫好きではありませんし、アレルギーなどの理由で猫に触れることができない人も数多く存在します。A さんが言うように、排泄は生き物として当たり前のことであり、動物たちに罪はありません。ですが、一部の飼い主の管理不足によって、被害に遭った人々の避難の矛先が動物に向かう可能性も十分に考えられるのです。猫を外飼いする人はもちろん悪意があるわけではありません。先ほども書いたように、猫を愛しているからこそ自由にさせてあげたいと思うのでしょう。ですが本当に猫を愛しているのであれば、猫にとって安全な暮らし方とは何か改めて考え直す必要があるように感じます。これすごいですね。掲載の許可はいただいておりますが、ご本人の希望により匿名で掲載しておりますということですね。はい、ちょっとね、法律愛護法でね言うと、まあ、まあ、ありくどいというか硬い言い方でね書いてありますけど、その動物をその種類、習性等に応じて適正に使用しまたは保管することにより動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、まずここですよね。動物の健康及び安全、全然健康じゃないし安全じゃないですよね。外フラフラしてたらね、車が来たってみたいなところもありますし、猫止まるって言いますからね。あとは猫同士喧嘩があったりします。男の子同士だったらね、生きるか死ぬかの喧嘩になることだってあると思います。でね、害虫とか飲みだに寄生虫っていうのもあると思います。感染するリスク高いですよね。まずそこの部分をきちんと確保してあげなければいけない。でさらには動物が人の生命、身体もしくは財産に害を与え、本部にもありますけど、人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければいけないね。ちょっと考えさせられる投稿だなって。この A さんっていう方もね、猫のこと好きなんだと思います。その好きな猫がこう放棄で追われたり石投げられたり交通事故の危険にあったりっていうのがとてもね辛いんだと思います。お仕事としてもとても辛い状態なんだろうなって。猫好きなのに猫がいるからね、お仕事がままならないね、ちょっと私たちも考えていかなきゃいけないですよね。ぜひ皆さんにもこちら読んでいただければなと思ってご紹介をさせていただきました。ライブドアニュースさんから、猫を嫌われ者にしないで、猫についての苦言に考えさせられるをご紹介させていただきました。というわけで最後ですね、ちょっとねまだ時期が先なのでコンテンツもねまだまだこれからだと思います。 簡単なご紹介だけで恐縮なんですけれども、ワンライの勝手に告知コーナーです。ペット博2018、来年2018年1月の6日土曜日から8日月曜日までパシフィコ横浜で開催されます。これも毎年恒例ですよね。結構ね、皆さんご存知の方多いと思います。毎年ね、行きたいな行きたいなって思うんですけど、忙しいんですよこの時期本当に毎年言ってる気がするけど、ただね、もし行ける行きたいっていう方、早めにご予定開けといていただければと思ってご紹介をさせていただきました。朝10時から午後5時まで開催しているそうです。詳細ね、また別の機会の時にご紹介させていただきます。まずは予定を開けておくということで、今回はペット博2018パシフィコ横浜、1月6日土曜日から8日月曜日ご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。ちょっとね、告知するものがないのでこのまま終了となってしまうんですけれどもね、もう明日から12月、ぜひね皆さん風邪ひかないように、お忙しいと思いますけれども十分お休みをとって、あとね、体冷やさないようにですよね。体が冷えると免疫力下がってやっぱり体調崩しやすくなったりとかするって、犬も人もそうですね。なのでぜひあったかい格好で1年締めくくり頑張っていきましょう。というわけで雑ワニアンライフ第242回目配信をお届けいたしましたのは私明沢でございました。また来週。来週は忘れない。